男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。いよいよ暇になってまいりまして、新潮文庫とか筑摩新書とかこう同じ種類のものを並べるっていうことにも時間を費やしております。ポンです。
世の中全部他人賞タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読もうと思うとハードルが高い。そこでまず30分読むところから始める企画です。毎回ね、監読編30分編のプラス、まあ、3分読書の3本立てでお送りしておりますが、今回監読編で紹介しますのは、前回ですね、30分編で、読みましたリモートワークの達人でございます。早川翔吾さんからつい最近ね、文庫版で出た本でございます。ではこちらの本の監読しての感想を紹介したいなと思います。ということで、リモートワークの達人という本、文庫本でだいたい240ページくらいかなの本なんで、270ページくらいかの本なので、すごく気軽に読める本の、リモートワークっていうのがね、当たり前になってきた、特にコロナ禍において、時期にまあぴったりの本。もともとは2013年にまあ現地で出版されて、2014年に同じく早川翔吾さんからまあ別のタイトルでね、出版された本のまあリテイクというか、多少調整をしたような本になっているようです。で、全体を通してそのリモートワークっていうものと、会社から離れて自宅とかね、カフェとか仕事するみたいなものの、すごい手引き書としてものすごく読みやすい本で、かつそれぞれの章ごとになんか目的が分かりやすく分かれている本なので、まさしくそのリモートワークを始めたい人、始めている人、あとはリモートワークを会社に導入したい人、それぞれに、すごく有効な本なんじゃないかなと思いました。それぞれの章ごとに、リモートワークの誤解を解くっていう、そのリモートワークについて会社で導入しようっていう時に、こういうことをなんか文句言われるんじゃないの、今までの既存の働き方に対してこれがどうなの、もで、こんなところがリモートワークだとクリアできるんだよっていうところを答えてくれていたりだとか、あとリモートのコラボレーション術というところでは、実際にその他の社員さんとリモートワークで一緒に働くってなった時のその方法ですね、どういうふうにやっていけばいいのっていうところであるとか、リモートワークの落とし穴っていうところでは、実はリモートワークでもはこういうデメリットもあるよ、でもそのデメリットを、クリアして、でもデメリットがあってもこういうことをやるのはさらにいいことだよとか、デメリットに対しての対処法みたいなことを教えてくれていたりとか、あとリモート時代の人材採用というところでは、実際にまあ会社の視点に立って、人材採用、リモートワークというのは当たり前の時代になったら、こういうふうな人材採用をしたらいいんだよという話であったりとか、同じくリモート時代のマネジメントという章では、上司の、ね、立場になってリモートワークをしている、同じチームの人たちに対してこういうマネジメントをしていけばいいんだよとか、で、最後の章のリモートワーカーの仕事のスタイルっていうところでは、実際にまあ個人レベルでね、仕事をリモートで行うにあたっての、こういうふうにすればよりリモートワークとしての成果を発揮しやすいとか、実際にその続けていきやすいとかね、そういうところの、方法を教えてくれるもので、まあ個人的には、僕はどこの、企業の上司とかね、マネジメントする立場でもないし、経営者でもなかったりするので、どちらかというと、そのリモートのコラボレーション術という、2章目かな、のあたりの話であるとか、あとは最後のね、リモートワーカーの仕事スタイルというところの話、特にまあ、一日のリズムを作るとかね、コンピューターを着替えようとか、あとは旅に出ようとかね、仕事場は家とは限らないとか、なんかそういった、ポイントポイントチェックを一つ一つしていけば、あ、なるほど、リモートワークっていうものはこういうふうにすれば、自分の中でオンオフを切り替えられるし、それぞれで、まあ、効率的に仕事も進められるし、なんか自分自身のその、モチベーションみたいなものの切り替えも、まあ、うまくできるかもしれないなっていう。まあ結構その前の段階から僕自身もリモートワークの時期が長いので、かなりやっていたこと、実際にその無意識とか、あとは意識的にこうすればいいんじゃないかみたいな仮説を立ててやっていたようなことが、まあ実際に書かれていることは多いんですけど、それをある程度補完するというか、 この書いてらっしゃる方もね、ベースキャンプという会社で、まあソフトウェアを作っている会社で実際に導入してきた、実際に何年も、リモートワークを積み重ねてきて、いろんな社員さんのフィードバックとかを受けて、いろいろ試行錯誤してきた、そのプロセスがこの本の中に入っているので、そういう意味で、なるほど、こういうことをやってきた。僕も言ってまだ5年とかかな。になるので、フリーランスについては。それ以上の歴ずっとやってきたからこその、信頼性におけるような話っていうことが、この本の中には書いてあるかなと思いました。で、最初に言った通り、その本自体もね、すごく全体として読みやすいですし、後から振り返って、まあ、レファレンス代わりにね、こういう時、こういうこと言われた、会社にこういうこと言われたらどうしようかなっていうふうな、その、対応を考えるにあたってもすごく便利な方になっているので、皆さん、800円プラス税と、お手頃の価格なので、リモートワークのこの時代にこそ、一冊、お手元に置いとくといいんじゃないでしょうか。はい。ということで、リモートワークの達人でございました。質問ございますでしょうか。というか、今回はそうだ、はい、質問というよりは、なんか、ポンさんもまあリモートワークやってるんで、どんな感じっての聞きたいですね。
いや、いや、まあちょっとこの本の内容ちょっと聞きたいなと今言うところなんですけど、自分としてね、そのリモートワークでやってることとしての工夫は、やっぱり、オレンさんおっしゃったように、やっぱり自覚しづらいところがあるっていうか、まあ僕もちょっと大きな組織に属してやってるわけではないので、なかなか難しいんですけど、まあただその、一緒に仕事をしようと思うと、誰かとね、そうするとその情報共有とか、あとスケジュール管理とかコミュニケーションとか、その別に抽象的なことじゃなくて、例えばこの案件はいつ何時までに出すんだっけみたいな話だとかさ、こういう要件で作れって言われたものだけど、この要件の2ってどういう意味だっけみたいな、そういう、まあ割とこう実務的に細かく話したいことって出てくるじゃないですか。で、もちろんそれを、あらかじめ、項目別に全部出しておくみたいな、そういうシステムを作っておくっていう面もあったりするし、例えば、ちょっとマニアックですけど、その最近はマネージメント、プロジェクト管理ツールみたいなのがあって、なんかメールで指示を出すっていうよりかは、指示を、まあ、でかい掲示板みたいな仕組みの中に入れ込んで、その中に、いつまでにやるとか、誰がやるとか、どこまでのタスクが終了したかってことが、こう全部データとして残るみたいな仕組みがあったりするので、なんかそういう仕組みを使うと、もうもはや会社という場所が重要というよりかは、そういうソフトウェアの中にデータが溜まっていくので、そこに、適宜適切情報があることで、まあ分担もしやすいし、迷うこともないっていうのはあるんだけど、だけど、やっぱ、ノンバーバルなところを共有するっていうのが難しさも一方であったり、あともう一つの、さっき言った、自分自身の管理だよね。集中力が下がるとか、なんかそういうふうな、だから僕はだからね、普段はね、モーツァルトかけてますよ。
モーツァルトかけると、オンモードになるってこと、仕事オンモードになるってこと。
オンモードになるし、あと、やっぱ他の、会社はさ、なんかみんながいるノイズを受けながら仕事できるんですけど、うちだとやっぱノイズがこう、ノイズを選んじゃうんですよね。集中できるんだったら、ラジオも聞けないし、テレビも当然見れないから。そうするとっていうの、今は、特に好きでも嫌いでもないモーツァルトをかけることで、集中できるっていうのが一つ、自分個人としてはあるかな。
なんかここで言うと、まあ着るものですよね。を着替えるとか、あとはその飲み物とか。
いつも朝起きて仕事が始まる瞬間の衣服ってどうしてるんです
か？日によりますね。外出の予定があるときは、それ用の服に着替えるし、
じゃあ予定があって、予定がある、その前に着替えるんじゃなくて、予定がある日は仕事の時にもう着替えちゃうと。
そう。基本的にそう、今までそうだったんですけど、なんかこの本を読む限り、それによってスイッチが切り替わるみたいな話もあったりしたので、じゃあもういつも毎日外に出ようが出まいが、外向きの服とかに着替えちゃおうかなと、ちょっと、
もう9時とか10時ぐらいには一旦着替えるみたいなので、
そう、基本的に9時始業なので、そうですね、8時とかに 着替えちゃうといいのかもしれないなっていうのはちょっと思いましたかね。うん、なんかその本の中で、あ、こういうやり方あるんだみたいな、そのどのフェーズでもいいんですけど、なんか意外なことってありました？うんうん、意外なことは、例えばコンピューターを着替えようみたいなことを言っていて、
うん、
コンピューターを遊びモードと仕事モードで違うコンピューター使うといいんじゃねえのみたいな話があって、
なるほど。もう、なんか、脳と変えるみたいな感じなのかな、も
しかしたら。そうです、そうです。だから、その仕事上では、まあ、例えば、ね、どんなスマホだろうが、タブレットだろうが、PC だろうが、Twitter もできれば、うん、YouTube も使えればみたいなことが全部入ってるし、それをまあ、基本的には一つのパソコンでそれを使っているわけじゃないですか。
コンピューターのいいところってやっぱ汎用性だからね。だから、それに負けるとも、全部が同じパソコンでできちゃうが、
ってい う
ことだよね。
うん、だからそれはストイックに、まあ、仕事と、うん、あの遊び、プライベートで明確に分けておいて、それぞれのパソコンに必要なアプリを、ね、入れないとかね、そういうこともできるんじゃないかなみたいなことはちょっと考えます。ちょうど今僕も今持ってるパソコンがすげえ古くなってはいるので、
うん、
あの買い替えようかなと思ってたけど、こいつをそのまんまプライベートパソコンにして新しいパソコンに、まあ、必要な、それこそオフィスとか、なんかチャットワークなりなんなり、その必要なアプリだけ入れてブラウザ入れないとかね、そういうこともできたりするかなって思いましたね。
これチャットツールとかも分けてるな、可能だったら。
あ、本当ですか。僕基本チャットワークか、あとはマイクロソフトの Teams しか使ってないんですよ。
だからその仕事で使うチャットツールと、
うん、
普段使いのチャットツール、
うん、
なんか一時なんか LINE で仕事の指示があるような時代があったんですけど、
う
ん、なんかね、僕は、もちろんそのセキュリティとかいろいろありますが、それより何、うん、なんかその LINE でもらう感覚っていうのがちょっと、僕の中でまだ整理がついてなくて、
うんうん、
なんかこれは本当、運もあるよね。あの、お客さんというか相手方が何使ってるかによるけど、
そうそうそう、そう。
だからもうこれ、Facebook メッセンジャーも、まあそこそこやっぱ戸惑うよね。
ああ、俺、だから逆に LINE も Facebook メッセンジャーも今まで一度もなかったので、
そうですね。
そうか、そうなるという感じですね。
まあまあ、それはだから、あの、やっぱりその、何、ツールだけを、やっぱり道具として、うん、感覚として受け止めてるっていうところがあるから、
うんうん、
だからそこをでも全部ね、例えば自宅で作業するってこともその一つじゃん。
そうですね、
別にね、汎用性ある場所だけど、ここでやるのはみたいなさ、感じが贅沢だけどちょっと思ったり。ね、
しかも自宅は人それぞれによって状態は違いますからね、いろいろとね。
ねえ、ちょっとさ、うん、洗濯とか家族がするわけですよ、きっと。
はい。猫がね、絡んできたりとか、ね。
ちょっとオレンジ、何やってんの、ちゃんと早く出しなさいみたいなことを言われたりとかしない
と。洗濯は僕自分でやってますけど、全部。
急ね、はい、わかりました。はい。以上です。
そういう感じのこともあると思うのでね、はい、まあ、あの、本当にリモートワーカー同士のいい対談ができたかなと思ってます。
はい、まあまあまあ、はい。
ぜひぜひ、ポンさんも読んでみてください。ま、気軽に読めますんで。
そうで、なんで気軽に読めるの？そんなんか物語帳とか絵が入ってる。そ
う、いや、全然物語帳でもないんですけど、テキストがやたらと読みやすいっていうか、多分、ある程度のことを自分の中でも知ってたりとか、普段使ってるような言葉で書かれているかなっていうことを、その今まで僕、まあ最近特に30分読書で紹介するような本とか、自分が知らない分野の話だったりっていうのを読むことが多かったりするんで、あれこれどういう意味だっけなとか、どういうことかなっていうのを一つ確認していくと時間かかっちゃって、う
ん、オレンジさん限定で読みやすいって話？
多分ポンさんも読みやすいと思いますよ。
うん、いや、まあ、そうか、まあ、まあまあ、なるほどね。はい、
うん、なんかそういう仕事してる人は読みやすいと思うので、
うん。うん、
で、プラス
おさらい的に、ね、自分考えるっていう。
そうですね。うん、いいと思いますんで、おすすめでございます。はい、で、今回30分読書編はですね、なんと僕、はい、図書館で借りてる本が今6冊ぐらい溜まってまして、
ほうほう、
それを来週までに返さなきゃいけないんですよ。
はい。
なので、まとめて読もう、図書館本スペシャルということですね。
はい。6冊紹介する。
いや、読めるところまで読んで、どんな感じだったかって紹介していこうと思います。
もうね、ちょっとね、俺、苦しそう、うん、なんか毎週。
あの、いいんですか、ね、
30分後はいいけど、うん、あの、一冊読むっていう、あの、前提を、うん、もう俺はね、破ってもいいと思うよ。
本当に。そこは、あの、ストイック ふうに僕はやっていこうと思ってる。あとは
ちゃんと読んでないっていうふうに言ってもらえると、そういう感じでやってるんだなっていうのは分かるに分かるんで、
いまだに僕は女帝小池百合子は、そうですね、女帝小池百合子は2章までしか読んでないんで、
だからまた監督編なのかって言われますけどね。
うん、第2章まで監督編だったんで、はい、そういうパターンも、
はい、一応追加で聞きたいんですけど、その2章までで終わっちゃったのは、はい、それ以上はもういいやって思ったってこと？
そうですね。なんか、あとで他にもう読みたい本は、あ、だからどっかのタイミングですぐ暇になったら読むかもしれないですけど、読みたい本、はい、読みたい本っていうのが続けずまに今来てるので、また、どこか遠いところでね、まあ、いつもその、なんですか、アマゾンの Kindle を開くと、一番最初に小池さんの顔が出てくるので、うわっって思いながら、毎回ワッとはさせられるんで、う
ん、まあなんかちょっとそういうのは読みたく、今読みたくないなって気持ちもちょっと出たりもあったのかな。
そうですね、やっぱタイミングって大事ですね。ああいう都知事選のタイミングとかだとね、なんかあえて読むわと
思う。そうかそうか、はい、じゃあ図書館の方もね、ちょっとぜひ、
はい、
選んでいただいて、
ということで、今読み始めてるのが、V4 バンデッタというですね、
はい、
V4 ベンデッタっていう、はい、アメコミですね。アラームーアという、うん、まあ、DC コミックスの作品でも数々の作品を作っている、方の、うん、一番最初の本かな、確かな、だったと思います。
じゃあ、アメコミってことは漫画なんですね。
漫画です。で、はい、漫画でありながら、その前にも紹介したように、グラフィックノベルみたいな形式、その、一コマあたりにものすごい文字量があって、間にエッセイも挟まれて、でいて、その、かなり、その大人向け、まあ、日本のものは子供向けというものばかりだとはないし、幅広いんですよ。もっとなんか、なんて言うんだろう。日本の漫画のかなりそのハイテクストというか、なんて言うんだろう、うん、まあ、すごく複雑な感じのやつです。
なので、巻いてたのはなんかあれだね、うん、映画的な見せ方だとか、
あ、そうですね、うんうんうん、
そういう大人的なテーマだとか、そういうふうな話があったよね。
そうですね、結構コマで、日本の映画だとそのコマ単位で少しずつ動かして、その迫力を見せるみたいなことあったりするんだけど、コマとコマの間の時間が結構空いてるみたいな感じ、その間にどういうことがあったのかも含めて考えさせるような作りになっていたりするので、
うん、
ものすごく読むのが時間かかるんですけど、読み始めて、まあ一応そのウォッチメンとかと同じく仮想世界というか架空の実在の国みたいな感じで、西暦1997年のロンドンが、まあ、局地的な核戦争の結果、イギリスの民主主義が崩壊して独裁政権の支配する全体主義国家と化していたという仮説のもとに、うん、そこで、行われるなんか略奪とかいろいろな問題が起きている中、まあ、なんていうんだろう、それを救うヒーロー、ダークヒーローみたいな存在が、うん、いろいろ悪いことをしている人たちを罰していくっていう
感じですね。いや、イギリスのじゃあ舞台が、イギリスの舞台
ですね。そうなんですね。なので、まあ、そういう要素として、その架空の平行世界としての、うん、現実を描いてるというのは、本当、ウォッチメンとかともつながるような話だと思うので、まあ、ウォッチメンもね、一緒に借りてたりするので、それと合わせて読んで、どんな感じだったかなっていうことを来週までに話せればいいかなと思っております。
はい。なんかタイトル聞いたことあるけど、なんか
映画になってますね。
はい、はい。
そうなのね。数年前に英語にも映画にもなってる。仮面がアノニマスっていう、
はいはい、
なんて言うんだろう、いろんな問題を提言するそのネット上の集団がいるじゃないですか。彼らがつけている仮面は、V4 バンデッタの V の仮面ですね。
うん、
そういうのでも有名だったりします。ね、はい。
じゃあ、それを図書館本として。
そうです。来週読める限り、はい。他にですね、一応言っときますね。他に借りてるのが、はい、ベルセポリス1、2、これも、グラフィックノベルですね。はいはい、あと、同じくアラン・ブーマのフロム・ヘルという本もそうですね。うん、こんな感じかな。あと、まあ、断片的なものの社会学っていう岸正彦先生が書かれた本も借りてますが、これは絶対読めないので、5冊かな。頑張って、はい、うん、はい、読めたらいいな。どっちにしろ返さなきゃいけないんでね、はい、読めるだけ読みたいなと思っております。はい、続いて、はい、長くなっちゃった。ごめんなさい。3分読書です。お願いします。
はい。ということでですね、私はですね、本が嫌な時に読む本ということで、
お、はい、
小学生くらいかな、僕本は読まなきゃって思ったり、
うん、
もしくはその、なんていうかな、本を読める人間はいいやつだ、みたいな、なんかそういうイメージはあったんです、当時から。だから、読まなきゃなーって思って、まあね、さっきのオレンジさんじゃないですけど、本をね、うん、図書館でいっぱい借りるみたいなこととかもありつつ、
うん、
なかなか読めないみたいな、
うん、
そういうことってあって、で困ったなーって、いつも、なんていうかな、本読みたくないなって思う時期がやっぱやってくるわけですよ。
うんうんうん、
で、また、その取り返せる時期はあるんだけど、そこに戻るまでがなかなか大変で、じゃあどうしたらいいのかなっていう時に僕はねいつも彼に助けられたんですよね。
お、
星新先生ですね。
お
お、はい、そうもうね、なんていうかね、どうした、いや人生に迷ったっていうか、もう文が読めないみたいな時に、
うん、
もうね、そうか星先生を読めばいいんだみたいな感覚で、僕はだから、いや本当だから、なんていうのかな、これはね、読書と言うべきかどうかも僕には もはやわからないんですけど、
うんうん、
短編でなんかこう容姿が頭の中に入り込むものっていうか、だから、うんうん、なんていうのかな、純文学とかをさ読もうとするとその全容をつかむのがすごい難しいじゃないですか、
うん、
物語って。そうそう、うん、でだから例えば外国のやつとか読もうとしたらきっちり一行ずつ読まないと読み取れないでしょ。
そうですね。まあ、勝間和代さんみたいに斜め目ができる人もいるみたいですけどね。
そうそう。まあ、子供だったから、まあ、できなかったんですけど、やっぱね、うん、星先生の作品はね、もうね、ちょっと我慢して読めば、ちゃんとわかるっていう。うん、しかも、無駄な文章がツンツンないから、
うん。
これはね、本当に読書、何読めばいいかって時に、僕はね、星先生の、だから、星先生の本がね、こんなにずらっと並んでて、
うん、
星先生のやつをあれでも並べてるんですけど、
うん、
今回その中でもね、ちょっとマイ国家っていう本を読んでおりまして、
から紹介
マイ国家を、はいはい、まあ、うん、概要は言いませんけど、読む分あるんで、ね、面白い、はい、本当に、国家って何かっていうこととか、
うんうん、
プラスアルファのね、面白みがも出てきますね。普通におもろいし、
うん、
はい。
短くていいです、うんうん、面白いですね。
はい。
ショートショート。はい、なんか、ね、作ってみるといいよっていうのは最近ね、誰だっけ、情熱大陸に出てる方がね、ちょっとね、
まあちょっとね、困ったら本読みたくなくなったら星新って読むのはいいなと思ってます、うん、はい、ということで3分読書でございました、はい、
ありがとうございます。
はい、ちなみになんですけれど、うん、最近あれですね、芥川賞が決まりまして、はい、なんかね、破局とか尻の馬とか、あと直木35章があるんですよ。ハセ。
はい、ハセ選手ね。僕は中継見てましたよ、これ。
あ、そうですか。うん、どんな感じでした？ハセさん出てくるの？
あ、もちろん、ハセさんは、北海道にいらっしゃったのかな、ご地元のところにいらっしゃって中継つないでて、うん、高山先生と遠野先生は普通に、現地で、はい、お答えしましたよ。遠野先生、本当若いですね。20代かな、まだ。
なんか平成生まれとかなんでしょ、確か。
うんうん。だから、浅井亮さんよりさらに若い人が出て
きた。なんとか、
ね、
うんうん、これは、なんかこういうムーブメントに一度も乗ったことがないからさ、なんか一度、この本当に出たての、賞取り立てのやつをパッて読みたいよ。
でも候補作で読んだってりゃいいんですよ。いっぱいいましたよ、そういう人。
ああ、いやね、そこまでじゃないんですよ。本当に、俺ね、薄い、もう、星新一先生から始められないとダメな人間なんで、うん、ちょっとね、うん、どうなんですか。まあでもちょっと読みたいですよね。破局とかなんか一応紹介は聞きましたけど、すごい
らしい。僕文芸の格好のバックナンバー持ってるんですぐ読めるんですよね。
あそこに載ってるんだね。はいはい。なんかすごい現代的な人間を描いてるみたいな。
うん。
順風満帆、貧困法制だけどみたいな感じですね。
うん。なんか豊崎先生は、伊藤英明とか鈴木亮平がやるといいんじゃないかって思って
ますね。はい、ああ、なんか筋肉がね、ムキッとしてる人らしいですね。
うん、何考えてないよ、わかんないマッチョっていう意味で。
はいはい、
まあまあ、そんな感じで、いろんなニュースもございますが、まあ、改めてね、読書したいなっていうモードなので、次回までに僕を読めるところまで読んで、 で、ポンさんはどうにか星新一先生から始まって、はい、次は井上久先生かな、まあ、そこら辺の、ね、ステップを踏んで、
キリキリ
読書モードに戻っていただければなと思っております。
はい。
はい、ということで、今回の30分の読書では、監読編としてリモートワークの立ち、そして30分編で図書館本スペシャルの中から V4 版ベンデッタ。そして3分読書では、星新一先生のね、マイ国家ですかね、について紹介していただきました。お送りしましたのはオレンジと、
マイ国家ね。いや、ほんといいっすよ。ちなみにマイ国家の主人公の名前なんですけど、マイ国蔵です。ポンでした。
タネラジまた。